13ページ8、新下野市風土記、下野市教育委員会文化財課。夏が来なかった時代、先月号で八代将軍吉宗の時、享保17年から18年にかけて、近畿地方を中心に全国的に飢饉に襲われ、江戸ではコレラが蔓延し、これを鎮めるために花火を奉納したことについて紹介しました。実は被害はこれだけでは収まりませんでした。日本災異史などによると、この頃は地震や噴火が続けて起こった時代でした。享保17年、1732年1月には、3日と13日に江戸で続けて地震が起きています。9月には長崎で地震。この時の記録には、昼夜84回震動とあります。享保18年、1733年、4月には京都で地震。6月には浅間山が大噴火し、前掛け山が崩壊。8月には広島で巨大地震と記されています。この災害とともに冷夏、稲子、雲夏、稲の害虫が異常発生し、凶作に見舞われました。九州のある藩領内では、餓死者が1万人を超えたとの記録も残されています。これが教科書などで学ぶ享保の飢饉です。さらに厳しいことがこの50年後に起こります。天明の飢饉です。天明3年、1783年、5月9日に浅間山の噴火活動が活発化し、6月25日に大噴火が起き、噴煙は成層圏まで達し、数年にわたり残留し太陽光を遮り、気候は寒冷化しました。推定ですが気温は平均 1.3 度も下がったと想定されています。この後、7月29日にも大爆発。この時は江戸市中の家々の戸や障子がガタガタとなり、揺れ動いたと記録されています。8月2日正午頃から3日にかけても大爆発。その後、噴火は間欠的に繰り返し、5日午前8時頃から2時間余り間断なく爆発を繰り返します。空は噴煙で真っ暗となり、まるで夜のようでした。正午を過ぎて噴火が弱まり始め、午後4時頃になってやっと太陽の光が見えたとあります。この噴火で、浅間山の北側に向かって、幅3里、12キロメートル、高さ1畳、約3メートルの溶岩が流れ出しました。この溶岩流は、人家も田畑も押しつぶし、川に流れ込み、洪水を引き起こします。被害は浅間山の北6里、23.6キロメートル四方に及び、吾妻郡の51の村が被害を受けました。現在観光地となっている鬼押田市は、この時の形成された溶岩台地です。昭和54年、妻恋村の神原で発掘調査が行われ、観音堂参道の50段の石段が上15段を残して泥流に埋まった状態で発見されました。石段の途中には中年の女性が老女を背負った状態で発見されました。あと10段ほど登りきれば助かったのですが、残念ながら泥流に飲み込まれ息絶えたようです。この時の記録を信州佐久、現在の長野県佐久市の住人である佐藤雄右衛門正信が天明雑変記として残しています。この年の夏は雲が多く寒かった上に、浅間山が大噴火し、火山灰が高層のように降り、畑の野菜はすべて枯れてしまった。9月の彼岸になっても稲の花は咲かず、実をつけなかった。噴火の堆積物は、軽井沢の薄い峠で 1.5 メートル、高崎で 0.5 メートル、吾妻川をせき止めた泥流は決壊し、利根川に流れ込み、前橋近辺に洪水をもたらします。俳人小林一茶も江戸でこの時の異様な状況を記録しています。江戸川に流れ込んだ泥流や大木、倒壊した家屋、遺体などを目撃しています。また、江戸でも5日に強烈な地震や冥土を体験した記録も残しています。夏が来なかった時代、桜井国友によると、1775年頃から気候の寒冷化が始まり、1780年以後厳しくなり、1820年頃まで続いたとあります。先に気温が平均して 1.3 度下がったと記しましたが、 夏の気温が摂氏で 0.5 度低い日と、東北地方は例外に見舞われ、米が不作となると桜井氏は記しています。佐藤雄右衛門の、この年の夏は雲が多く寒かったの記録と科学的データが一致します。さらに、天明雑編記には、奥羽両国は大飢饉で米価が高騰し、津軽南部あたりでは平年の15から20倍になり、食料が不足し、多くの庶民は救済もままならず餓死したと記されています。浅間山やアイスランドのラーキ火山が1783年と84年に大噴火し、噴煙が成層圏まで達し、煙霧となって地球を覆ったことで、フランスも小麦とブドウが不作となり、それがフランス革命の引き金となりました。アメリカの独立革命もその発端は1775年とされ、気象の影響が政治に及んだと記されています。参考文献、夏が来なかった時代、桜井国友、2003吉川公文館。